おはようございます。
2025
年12月7日主日礼拝を始めてまいります。共に主を賛美いたしましょう。ご起立ください。新聖歌70番、新聖歌70番、朝日は昇り手を持って主に賛美を捧げましょう。お着席ください。共に主に祈りましょう。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。朝日が昇り、こうして私たちは一日を始めさせていただきました。暗いところに光があって、イエス様のご降誕を覚えることと同時に、私たちは日ごとに朝が来て私たちの一日が増し加えられたことを覚えています。その喜びを、こうして週の初めに共にあなたを礼拝することから始められることをありがとうございます。命はどこから来てどこに行くのか、この天と地はなぜあるのか、そのことをイエス様を通して私たちに教えてくださり、心からありがとうございます。知恵に富みたる主です。雨土知らす主です。平安を与える主です。 私たちに来なさいと招かれている、その御恵みに私たちは応答してこうして礼拝をします。どうぞ私たちの賛美を、祈りを、思いをお受け取りください。それぞれ忙しい一週間があったかもしれません。疲れがあるかもしれません。怒りや涙が、不安や混乱があったかもしれません。特別に喜びや何かの成功を受け取った方もあるかもしれません。一人一人違うところからこの一つに集められてあなたを礼拝します。どうぞ祝福してください。それぞれのうちに住んでくださるご聖霊が、イエス様が、どうぞ導いてください。私たちの心に語ってください。皆さんの祈りに合わせます。私たちの救い主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。私たちがどう祈ったらいいかわからないとき、イエス様はこのように祈りなさいと教えてくださいました。今日は少しゆっくりめに、子供たちの呼吸に合わせるぐらいで、子供たち、こんにちは、早いね、俊くんの呼吸に合わせるぐらいゆっくり主の祈りを共にお祈りしたいと思います。共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。では続けて子どもたちと一緒に賛美をしましょう。このままの姿で思って主に賛美をしましょう。今月の暗唱ステークを 野本さんにお願いします。子供たちに大人気の野本さんです。
急に指名がかかりましてびっくりしました。皆さん、今日の暗唱聖句は非常に有名なところです。大人の方は、文語訳または55年訳、新改訳聖書第2第3ですね。そして今皆さん一緒に、やっています。一番新しい聖書の言葉で覚えていきたいと思います。私も間違えますので堪忍ペーパーをします、はい、今日の箇所はヨハネの福音書3章16節です。お読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節、誰もが好きな箇所です。それでは皆さん お願いいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。
はい、それではまだ大丈夫です。そうですね、私の心の中で50歳以上だと思っている方意地悪ですねはい、文語訳マサは口語訳 の方だと思うんですね。ですからこれをしっかりと覚えたいと思います。私もそうです。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。
はい、いきなり隠されちゃった、はい、それでは
10歳未満、あ、じゃあ12歳未満、
いや、もう50歳未満。
50歳未満、
はい、
50
歳、はい、じゃあ子供はどうする？
12歳
未満。じゃあ若い人お願いします神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。
そうそう
なんか動かないね、はい、最後ね、ヨハネの福音書3章16節。なんか意地悪されたみたいですはい、しっかりと覚えてください。皆さんの心の中に残っている御言葉の一つです。はい、
はい、ありがとうございました。大人の暗唱聖句であれをやったことがあるんですが、こんなの覚えれないと言われたことがあって、大人はね、覚えれない、でも一生の宝になりましたっていうことも言われたので、はい、この3の16だけでもぜひ覚えたいと思います。はい、では今日の聖書の箇所をお読みします。少し長いんですが、マタイとルカそれぞれ1章のところを読みします。マタイの福音書1章18から25です。 まずはマタイの福音書の1章18から25をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。もう一箇所、ルカの福音書です。ルカの福音書の1章の26から38です。ルカの福音書1章26節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんが。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主の恥ためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。神が共におられるということと題して、御言葉から御言葉を共に味わっていきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。神様がその一人がお与えになったほどに私たちを愛されていることを御言葉から覚えました。それはイエス様を信じることで滅びるのではなく永遠の命を持つためなんだと教えられています。私たちはその永遠の命の恵みの中で、愛の中で、またこのイエス様のご降誕の時の御言葉を覚えていこうとしています。どうぞ私たちの心を開いて、あなたが語ってください。ご聖霊がご支配ください。私たちのうちにわからない思いや閉ざす心があるときに、あなたが開いて柔らかくしてください。語るものが付け足しをしたり削ることがありませんように、この街道を私たち一人一人をどうぞあなたの御手で覆ってください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 今聖書研究会の中で学んでいるのは、今週の聖書箇所というところから少し外れて、5回ぐらいのシリーズになると思うんですが、教会についてというのを学んでいます。で、前回2回、先週2回目だったんですが、エペソの1章、2章あたりを開くんですが、その教会について学ぶときに、前回のテーマは神の家族とはというテーマでした。神の家族、いわゆる親と子であったりとか、生みの親、育ての親というか言い方があったりしますが、家族というと私たちは血による家族、親戚とかね、そういうところでも家族と言ったりしますが、聖書を読んでいくと信仰による家族、神の家族というのがあることを私たちは覚えます。教会でよく神の家族という言い方をすると思います。私たちは神の子であるとか、兄弟姉妹、なんとか兄弟なんとか姉妹という時に、兄弟姉妹家族だなと思うことがあるかもしれませんが、私初めて教会に行った時に兄弟姉妹という呼び方だったりとか、父なる神様という言い方や神の子という言い方を聞いて、ああみんな親戚なのかと思ったことがあります。外の環境とは少し違った、距離の、仲の良さというか、これは家族じゃなきゃこんな距離じゃないんだろうなと思った記憶があります。その記憶を持ったのは高校生ぐらいだったかもしれないんですが、で兄弟姉妹って何ですかと聞いた記憶がありますが、教会では神の家族という言い方をします。なぜ神の家族という言い方をするかというと、なんとなくではなく、すべて御言葉の中に書かれています。例えばヨハネの福音書の1章2節に、1章12節ですね、1章12節に、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。イエス様を信じることで神の子となるよということをヨハネの福音書で教えています。そしてもう一つ、ローマの8の15です。ローマの8の15では、ローマ人への手紙の8章15節では、御霊によって私たちはアバ父と叫びますとあります。父なる神様をアバ父と呼ぶと。そしてまたマタイに戻りますが、マタイの12章50節のところで、誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのですと言っておられる。私の兄弟姉妹、父と呼ぶ、神の子となる、イエス様によって、イエス様にあって神の家族というものが形成されるということを覚えさせられます。なんとなくの兄弟姉妹、なんとなく仲がいいではなく、イエス様によって神の子となり、アバ父と呼ぶことができ、私の兄弟姉妹と私たちがなっていくと。そのイエス様ご自身が天からこの地に来られ、家族としてその中に生きられた。それが先ほどお読みした箇所の中にもあります。ヨセフとマリアを通して、その子はインマヌエルであると。その男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ぶ、そのイエス様が来られたこと、イエス様はその家族の中に住まわれたんだと。そのイエス様の名、その名はインマヌエルと呼ばれるとありますが、皆さんは何度かインマヌエルというのを聞いたことあると思います。賛美の中でもインマヌエルと告白して賛美する曲もいくつかあります。 実際このインマヌエルというのは聖書の中にどれぐらい出てくるでしょうか。まあ、回数が重要性を言っているだけではないのですが、このインマヌエルという言葉はイザヤ書の中に2回、そして先ほどのマタイの中に1回で、聖書の中に3回だけです。しかし私たちの中にとても重みのある言葉としてインマヌエルが残っています。インマヌエルというのはイン、共にという意味です。ヌー、それが私たち、そしてエール、神、インマヌエル、共に私たちと神。文章にするとインマヌエルは神が私たちと共におられる、神が人と共に住むという意味。イエス様の名はインマヌエルと呼ばれる。イエス様は共におられる、共に住まわれる、家族としての歩みをしてくださるんだ。ヨセフとマリアの中に生まれ、インマヌエルという方が来られる。ヨセフとマリアにとってインマヌエルであることだ、あることであったり、救い主であるということは励ましや確信としてあったのかというと、そうではありませんでした。イザヤの預言はおそらく知っていたでしょう。そしてここに救い主が生まれるということも、しかし御言葉を信じている、預言を信じているけれども、自分のこととしてそれを受け取ることはまた別であった、そんな葛藤も見ました。今ならわかるんです、インマヌエルというその素晴らしさ、共におられるという人が自分たちのところに来てくださって、そこから誕生されるということはものすごくとてつもなく大きなことである。しかし先ほどのマタイとルカを読んでいくと、彼らは喜びよりも困っていた、なんという恵みかと思うよりも先に戸惑いが来ていた。素晴らしい御言葉の約束です。でも誰か別の人ならそれでいいと、自分ではなく誰か別の人なら、まあ、そんな思いがあったでしょうか。私ではない、私ではないとマリアもヨセフも言っていました。でも二人がどうやってそれを受け入れていったかというと、聖霊によってその御言葉の約束を心に受けていった。マタイの一章20節のところに、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのだ。聖霊によってというところでヨセフの中に理解が与えられていき、マリア自身のところにも聖霊によって身ごもる、そのところで彼らは神の力を信じていった。私たちの現実の中に御言葉があり、これが真実だと分かっていても、でも自分にとってはと都合よく解釈することはあるかもしれません。こうしなさいと書かれているけれどもそうしない、信じなさいとあるけれども信じていないとか、聖霊によって私たちは神の力を信じ、そういうことを信じていくんだなということを思います。このインマヌエル、神が共におられる、神が私たちと中に住まわれる、これはイザヤ書の中に預言としてあると先ほど言いましたけれども、そのインマヌエルとその名付けられるこの方が生まれるというその背景に何があったのか、少しイザヤ書を開いて覚えておきたいと思いますが、イザヤ書の8章、全部読むと長くなるので8章の21と22だけを読みます。 旧約聖書のイザヤ書の8章です。その人は迫害され飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け自分の王と神を呪う。彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。このイザヤ書の8章の終わりのところには、とてつもない苦しみ恐れの中にあるということがわかります。それはなぜかというと、全部読んでいないのでわかりにくいかもしれないんですが、神に頼らない、神を求めないという、神以外に頼って偶像崇拝の罪を繰り返すイスラエルの民が、アッシリアという大国の力に恐れ、自分たちは暗闇の中にある、恐れの中にあると、苦難と暗闇だというところでに置かれていた。そのところで9章を読んでいくと、9章の1節から7節で、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見舞いで喜ぶ。あなたが彼が覆う吹雪と肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミリアムの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服が焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。このイザヤの背景にあって、何が恐れであったか、何が悩みであったか、何が不安であったか、何が困難であったか、それは神から離れ、神ではないものに頼るところにある罪です。その罪の中で大きな国を前にして誤った恐れであり、誤った不安の中に立ってしまっていた。そこにイザヤを通して大きな光が与えられる、力が与えられる、希望が与えられると教えられている。その方はエンマヌエル、あなた方と共に住む救い主である。インマヌエル、イエス様が来られる、イエス様が共に住まわれるというのは、決して良いと、とっても整った環境で、何か成功を収めているような、とっても嬉しい中ではなく、私たちの罪の現実に、その人の中に、日常にイエス様は来られると。イエス様が共におられるなら、希望に満ちているはずだけれども、そうでないなら、イエス様おられないのかではなく、だからこそそこにイエス様を求め、イエス様がおられると。私たちはどんな時にイエス様が共におられるというのを味わっているんでしょうか。イエス様が共におられるというのをどんな時に味わっているか。悩みの中なのか、不安の中なのか、喜びや成功した時なんだろうか。祈りを共にする時や、賛美の中で神を礼拝するところで、それぞれがどんな時にイエス様が共におられるのを味わうのか。それはそれぞれ違うことを思います。 涙や苦しみの時に本当にイエス様がおられたことを味わったり、私の罪を照らされた時に許しがあることを信じてイエス様が共におられることを味わったり、何か喜びで何か良いものを得た時にイエス様がおられると味わうかもしれません。その一人一人がそれぞれに味わうインマヌエル、イエス様が共におられることを私たちはこの神の家族の中でも味わっていきたい。一人一人が違ったところで味わうように、その真実は一つであったとしても味わい方が違うことは本当に多くあります。現代の家族が複雑なように、神の家族も複雑になっている。いや、昔からその家族という形は複雑でした。旧約聖書を読めば読むほど家族の形は複雑であった。決して今が特別悪いわけではない。初代教会の頃から神の家族の交わりの問題もなくである。そのただ中にイエス様がおられる。きれいな関係やきれいな背景の中ではなく、偶像崇拝の罪を繰り返すところに、あのインマヌエルの約束が予言されたように、私たちの罪の真ん中に、私たちの不正や闇や問題、その真ん中にイエス様は来てくださって、許しを、解放を、和解を、恵みを、慈しみを教えてくださった。この現実の私たちの心の真ん中に、そして交わりの真ん中に、インマヌエルなる主は、共におられる主は来られた。皆さんにとってクリスマスは、いや、クリスマスはあなたに必要でしょうか。自分に十分ですという方があるでしょうか。クリスマスの御言葉、予言は信じるけれども、自分に語られていると受け取っておられるでしょうか。ある人は、そこまでの罪はないという方があるかもしれません。表面的に見ればお互い罪が深いか深くないかと思うところがあるかもしれません。あの人は優しいので罪深くないとか、あの人は違う、この人は違うと表面的に私たちは見るかもしれませんが、聖書が教えているのはそんな表面のことではない。言うなれば、全ての人が罪人であると。神に頼らない、求めない、その性質を持っている私たち全てが罪人である。そこからドロドロすることもあれば、さっぱりすることもあるかもしれません。恐れがあるのかないのか、それも違うかもしれません。犯罪としてあるのかないのか、そういう違いはあるかもしれませんが、全ての人が神から離れ、全ての人が罪人であるところに、私たちにこのクリスマスが、インマヌエルの主が必要であることを覚えたい。ヨセフとマリアが戸惑ったように、御言葉の成就が自分のうちに起こるということは、私たちにも簡単ではないかもしれない。そこを聖霊によって、御言葉を読むことによって味わうクリスマスにしていきたいと思うのです。と同時に、神ではない何かの力に頼っている、神から離れて間違った恐れや不安の中にいる、そのところにインマヌエルの主こそが希望であり、その希望を知らせるクリスマスにしたいと願います。お祈りをいたします。 愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちのただ中にイエス様が来てくださり、その方は共におられる方。あの闇の中に、暗闇のところにイザヤが予言したように、罪のど真ん中にイエス様がその約束を示してくださって、今現実私たちの罪の真ん中に来てくださっています。それを信じることができますように、そしてそれを味わうことができますように、許されていること、愛されていることの重みと同時に、イエス様を知らない誰かに、神から離れ間違った恐れや不安の中にいる方々に、インマヌエルの主の希望を知らせることのできるクリスマスになりますように、どうかお願いいたします。望みが消えそうになる、そんなところを歩みそうですが、決して消えないことを信じ、私たちに希望を与えてくださる主においだねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に応答の賛美を捧げましょう。新聖歌172番を開きください。新聖歌172番、望みも消えゆくまでにをもって主を賛美しましょう。新聖歌172番、望みも消えゆくまでにをもって主を賛美しましょう。生産式を行います。教会が生産を礼典として守ってきたのは、イエス様ご自身がそれを定められたからです。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に過ぎ越しの食事をされました。 イエス様はその最後の晩餐の席でパンを取り祝福をして、それを裂かれ弟子たちに与えられました。また杯を取ってブドウ酒を分けて与えられました。再び来られる日までこれを守るように定められた。杉越はイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出された、神の御業を覚える感謝と賛美の機会であったように、私たちは今イエス様の血による救いを喜び、イエス様の裂かれた肉によって永遠の命が与えられたことを感謝する生産式にしたいと思います。今ここに同じキリストの命をいただいている方、同盟福音キリスト教会では信仰を受け、信仰告白をされ、洗礼を受けられてから共に聖餐に預かりましょうということを教えています。すでにイエス様を信じている、愛しているその方々は洗礼を受けられて、準備をされて聖餐に預かってください。またいずれの教会の方であっても、同じ信仰を告白し洗礼を受けておられる方は聖餐を共にお受けください。パンをお配りするときに御言葉のカードをお配りしますので、洗礼がまだの方はそれをお取りください。イエス様を信じてその日が一日も早く来るようにと願います。しばらく静まる時を持ち、それぞれのところで祈っていただき、使徒信条の信仰告白をいたします。どうぞしばらくその場でお祈りください。恵み深い天の父なる神様、イエス様の十字架の御業を覚えてありがとうございます。私たちの罪、そのためにイエス様が来られ、十字架で身代わりになってくださって、それを信じなさいと、それを信じることによって私たちに救いの恵みを教えてくださいました。ありがとうございます。それを覚えてこの聖餐式に預かります。どうぞそれぞれの心に触れてくださり、あなたがその祈りを引き上げてください。あなたのことがまだわからない方がおられれば、その心に触れてくださり、このクリスマスを通してイエス様の御言葉に、イエス様ご自身に出会うことができますように。すでにイエス様を信じて洗礼の準備を願っている方や待っている方があれば、その時をあなたが祝福し、あらゆる災いから守り、洗礼へとどうぞ導いてくださって、共にこの聖餐の恵みを預かることができますように。救いの恵みをここに確かに覚え、キリストにあって一つである、キリストの血による神の家族であることも覚えて感謝をいたします。この交わりをどうぞ祝福してください。皆さんの祈りに合わせ、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰の告白をいたしましょう。少しゆっくりめに信仰告白をしましょう。使徒信条、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではパンをお配りしていただきますが、聖歌も賛美しましょう。新聖歌49番、シミモトガモの1節2節を賛美いたしましょう。主は渡される夜パンを取り、感謝をしてこれを先言われた。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新世界49番3節4節を賛美しましょう。 主イエスは同じように杯を取り感謝をして言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。内藤より子姉妹どうぞお祈りください。
お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな贖いの罪に私たちはこうして生かされております。お祈りいたします。あなたの十字架をいつも思い出し、あなたが私たちのために血を流され、私たちのために身を裂き、私たちの罪のためにあなたが苦しんでくださったこと、そして私たちがそれによって生きることができ、そして神様と一つになることができる、神様と平和を持つことができる、この恵みをいつも忘れることがありませんように、どうぞ助け導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美いたしましょう。カップを回収していただきます。終わります。続けて主に感謝の献金を捧げしましょう。私たちに与えられた恵みを覚え、心からの喜びを持って主にお捧げしましょう。配信の先で礼拝をされている方も取り分けて主にお捧げください。献金のご用を戸田陽子姉妹にお願いいたします。
アドベントの礼拝にあなたの御言葉を岡本先生より聞くことができました。心から感謝いたします。と本当にマリアとヨセフの夫婦のところにあなたが聖霊によって生まれてこの世に生きてくださったこと、それは本当に決して物語ではなくて今を生きる私たちのためにあなたが来てくださったことを今日のメッセージで改めて深く思うことができました。 私たちはこの世で家族や仕事やそして教会の中でもいつも悩みがあり葛藤があります。その中にあなたがいつも真ん中にいてくださること、インマヌエルの主が共にいてくださることを本当にクリスマスの度に深く思うことができますように。そしてあなたを知らない人たち、あなたから離れている人たちにそれを私たちが一人でも多くの方に語っていくことができますように、一人一人をどうぞお導きください。今日のあなたからいただいている恵みの中からほんの一部ですがお返ししました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
ご起立ください。主に称栄を捧げましょう。新聖歌60番、新聖歌62番、新聖歌62番、天津御民をもって主に称栄を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。
はい、ご着席ください。